山田先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマ、耳で聞いている分には何の歯だろうと思いました。漢字で見ますと埋葬の埋、
はい、
そして潜伏の服の歯ということで、埋もれているよというイメージはつくんですが、埋もれている歯ということですね。
はい、そうです。
では早速埋伏歯について今週は伺っていきます。埋伏歯の定義というのがあるそうですね。
はい、埋伏歯は顎の骨の中に歯が埋もれているような状態を指すんですけれども、はい、適切な時期に歯列状に放出できなかった歯っていうふうに定義されています。
あ、成長期に正しくこう出てくることができないで、
はい、
埋もれてしまった歯だよっていうことですよね。
はいはい、そうですね。
これは1本とは限らないということで。
そうですね。多くの場合は1本のことが多いんですけれども、はい、複数の歯がこう埋もれているという場合もあります。
埋もれている歯というのはそれは問題になるんですか？
そうですね。時として埋伏歯自体が周りの歯ですね、
はい、
両隣の歯とかそういう歯の根を吸収したり歯をぐらつかせる原因になるということがあります。
この埋伏歯というのはどの部分にあることが多いんでしょうか？
埋伏歯の中で、最も多いのが上顎と下顎の智歯。
智歯、
はい、これは親知らずっていうふうに呼ばれている歯で、
はい、
永久歯の中で8番目の歯です。一番奥にある歯です、
はい、
次に多いのが上顎の犬歯、前から数えて3番目にある歯になります。
はい、なるほど。ちょっと上の歯の中でもその中心から3番目の鋭い形をした歯ですよね。
そうですね。とんがった形をしている、先端がとんがった形をしている歯になります。
ここも埋もれることがあるんですか？
そうですね。智歯ほど多くはないんですけど、たまにありますね。で、全体の中では頻度としては2番目に多い。だから圧倒的に智歯が多いということです。
先ほど定義の中で適切な時期に歯列状というお話がこう出てきましたけれども、その埋伏歯、埋もれている歯の原因というのはどのようになっているんでしょうか？
主な原因は顎の骨が十分に発育しなかったことで歯の生えてくるスペースがなくなってしまうことです。で、この歯と歯の生えるスペースの関係っていうのは車の大きさと駐車場の関係に似ておりまして、駐車場が小さいと車を所定の位置に止めることができません、
はい、
で、このような形で歯が適切なスペースのところに放出できなくてですね、埋もれてしまうというようなことが考えられています。で、永久歯は下顎の右側で8本あります。ですからこの8本分のスペースが顎の骨にあれば問題ないのですが、今の若い人たちの顎は昔の方に比べて小さくなっています。車に例えますと8台車があるのに7台分しか駐車場がないような状態になっています、
はい、
ですから1台駐車できないことになるんですが、順番に駐車場がこう埋まっていきますので最後の1台が駐車できないということになります、うん、で、この最後の1台に相当するのが親知らずというようなことです。
加賀の右側という話は下顎の右側のお話ですね。
そうです、そうですね、はい、
あ、なるほど。さあ、そして上顎にある犬歯、こちらはどうでしょう？
そうですね、智歯の次、親知らずの次に多いのが上顎の犬歯に埋伏歯が多いというふうに先ほどお話ししたんですけど、こちらの方もですね、歯の生えるこう順番に関係がありまして、歯の放出の順番、これは上顎では2番目の歯、3番目の歯、4番目の歯 と順番に放出してくれれば問題ないんですけれども、通常2番目4番目3番目と順番がこう入れ替わって放出してきます。そこでその3番目の、まあ、犬歯といわれる3番目の歯がですね、2番目の歯と4番目の歯の両隣の歯と比べると出遅れるような形になってしまって、出るスペースがなくなって埋伏する頻度が高くなるというふうに考えられています。
じゃあやはりスペースが十分にないということが問題になってくるんですね。
そうですね、智歯の場合も犬歯の場合も主な問題はこのスペースの不足ということで、十分にスペースがあれば順番が変わってても問題ないんですけれども、スペースがないと埋伏するか、あるいは歯茎の上の方から、まあ、所定の場所じゃないところから放出するようなことが起こって、これが八重歯って言われるような状態に相当します。
なるほど。この埋伏歯なんですけれども、症状というのはあるんですか？
はい、無症状の場合も多いのですが、はい、症状としましてはさまざまな症状がございまして、例えばですね、右食、虫歯ですね、
はい、
虫歯になったり、歯周炎を起こしたり、歯間周囲炎、これは主に親知らずで起こる症状なんですけれども、歯の頭の部分にこうお肉がかぶっちゃうもんですから、それによってこう歯茎の炎症が起こるような、そういう症状が出たり、それから顎骨骨髄炎、こちらの方はそういった小さな炎症が、これはまあ火事で言いますとぼやみたいなもんなんですけど、ぼやみたいなのが大火事に発展するっていうイメージですね。骨の髄の方まで炎症が波及してしまうというようなことが起こったりなんかすることもあります。でまた周囲の歯の歯根臼歯、これは、お隣の歯の根をこう吸収させてしまう、短くしてしまうというようなことが起こることもあります。また顎の骨の中に風船玉のような病変ができることがあるんですが、これを嚢胞って呼んでおりますが、顎骨嚢胞というのが埋伏歯に絡んでですね、発症するというようなことも知られています。
つまり埋伏歯については無症状の場合もあるということで、あることも気づいていない方もいらっしゃるということですよね。
そうですね、これはX 線写真で初めてこう発見されるというようなことが無症状の方の場合には多いです。